石川東八。石川東八はですね、佐吉の最初の支援者です。石川東八は半田オッカーの豪商で、佐吉と出会い発明を応援しました。発明が完成すると食福工場を建設しました。佐吉は力食器を発明するスポンサーを探すために石川家に来ました。飛び込み訪問です。これは小説やらまいかの一節です。佐吉はつまり力食器の発明にご協力をいただきたいのであります。手代の男にとっては全てがちんぷんかんぷんであった。大体力食などという言葉すら聞いたこともなかった。もう帰っておくれんかな。いいえ、ご主人にお会いするまで帰りません。押し問答は続いた。そこにひょっこり現れたのが主人の石川東八だった。たまたま通りかかっただけだったが、佐吉と目があった。東八は身長が155センチと低かった。佐吉はご主人の石川東八さんですかと問いた。ああそうだが、何の用かんと言いながら、東八は佐吉の身なりを眺めて首をかしげた。ここから再び佐吉の懸命な演説が始まりました。ようわからん話だが、お前さんは食器に詳しいのか、だったら機械をいじれるかのかや、今はバッタン食器は小分けて王女をこいとるんだわ、と右の方向を指しました。佐吉はほっとしたように笑みを浮かびました。ええです、私にできることなら何でも、そのバッタン食器のところにお連れください。このああそうだが何の用感っていうのは、実は半田弁です。半田オッカー在住で豊田佐吉の研究者小栗さんがですね、添削してくださった半田弁です。何の用感、このように方言が入ると生き生きした描写になります。石川東八は会ってみると案外若くて、佐吉より3歳年上でした。石川家は木綿の問屋で裕福でした。また商屋でもあり、米を扱いながら塩や海産物まで売っていました。東八を代々襲名していたので、地元では敬意を込めて東八さんと呼ばれていました。100人を超える使用人がおりました。この東八の支援のおかげで発明の佐吉の発明は完成します。ここからが試運転のシーンです。煙突から黒煙が黙々と出てくるというのは、当時の村の衆にとっては珍しい光景だった。ただならぬ空気を察知して村の衆が集まってきた。自然に集まり立ち数十人まで膨らんだ。中には背中に赤ちゃんをおぶった女もいた。村の衆は初めて見る機械に目を見張った。人力ではなく蒸気で動く食器なんて生まれて初めてだった。どえらい食器だ、こんな食器が日本でもできるとは、と口々に話した。機械の前には3人の青年が立っていた。石川東八と佐吉、弟の平吉である。豊田さん、ようやりおったね。やっとこさ、ここまで来たね。ご大家様でした。と、佐吉と、東八を握手した。石川さん、ありがとう。あなた様のご支援のおかげです。この時佐吉は29歳だった。東八も32歳という若さだった。ご大家様っていうのは、半田弁でご苦労様っていう意味です。その東八は、石川金三郎という若者を紹介してくれました。三人は仲良くなり、頻繁に飲む間柄になりました。当時、蒲焼町、今の名古屋市、中区の錦では、いつも三人でよく仲良く飲んでいるので、三福対と呼ばれていました。三福で一組の掛け軸という意味です。しかしこの東八は大正3年病気で急死しました。去年51歳でした。佐吉は事業で成功したからも、この東八から受けた恩義を忘れることがありませんでした。石川家に行くときは半田駅から人力車に乗ってオッカーに来るのですが、オッカーに入ると人力車をわざわざ降りてわざわざ歩きました。恩人東八の家に乗りつけるということはしなかったそうです。佐吉は一周忌三回忌七回忌などにも欠かさず参列しました。